NHK ポッドキャスト。
アニメセラーポッドキャストです。サシャです。
はい、皆さんこんばんは。こんばんは、おはこんばんにちはって言いたかったの、朝香です。
はい、大丈夫です。
はい、そしてミュージックナビゲーター、富田明宏でございます。
はい、よろしくお願いします。今日の台本、ミュージックナビゲーターの富田明宏です。
そう、伸ばし棒入ってる。
おーです。
富田明宏です。
もしくは、富田明宏一です。
そう、富田明宏一。
どっちでもいいよ。どっちでもいい。
ということで、はい、2024年4月23日ね、スフィアの皆様をお呼びいたしまして特集いたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、まず3人にね、まあ今日はね、3人来ていただいたので、3人の感想を聞いていただきたいと思います。ことぶき、みなこさんからお願いします。
はい、はい、本当にすごい楽しい生放送で、もう笑顔が絶えないというか、うん、そしてスフィアについても私たち自身もこんなにこう振り返れるっていうのがやっぱりなかなかない機会なので、はい、すごく貴重な機会でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。戸松遥さんはどうでしたか。
はい、もうあっという間で、あ、もう時間が来ちゃったっていうぐらい楽しくて、そして本当にこんなにスフィアのなんか熱い思いみたいなのをなんかこう聞くことができて、うん、ここまでやってきてよかったなってすごい思いました。
そんな風に言っていただけて嬉しいです。はい、豊崎亜希さんどうですか。
はい、サッシャさんと朝香ちゃんと富田さんとスタッフの皆さんの仲の良さにひたすら癒されてました。
僕らは3人の仲の、まあおそらく4人持ってるんですけど、ね、仲の良さに癒されてましたよ。
いや、もうなんかこんなに明るくね、ラジオで番組を毎週作ってるラジオ、もうなんかなんて幸せなんだろうね。いい番組。
恵まれてると思います。
めっちゃ癒されました。ありがとうございました。
こちらもそうですよね。
ね
え。
いつも控え室でもまともな会話してないもんね。
ずっとね。直前までね。直前まで。
仲良し
ね。本当にね、番組やりに来た感覚が全くないですよ。ないよ。ありがたいことにね。そうでしたか。というところですけれども、さあ、富田さん、はい、やっぱり、本編でも音楽の話はしたんですけど、なかなかライブの話まで至らなかったので、
うん、そうなんです
よ。富田さん、ライブをずっと見守ってくださってる。くださってるって俺誰だよ。
違うんだよ。スフィア側の、
そっち行っちゃった
から。スフィア側の立場で。
どうも、6人目になります。
もう5人目メンバー。
いいんですか、ありがとうございます。すぐ調子乗るんで大丈夫ですかね。ライブを見てきたので、ごめんなさい、どういう風にこうお感じになってるかという。
まあでもやっぱり本編の方でも言ったんですけども、そのスフィアの音楽って、まあ、いわゆる本当音源だったりとかと、やっぱそのライブでの爆発力、はい、
うん、
で、これももちろんオーディエンス、お客さん、ファンの皆さんと一緒に作るものでもあるんですけども、うん、なんかね、曲の聞こえ方がね、ライブごとに変わってったりするんですよ。成長していくというか、で、もちろん演出とかアレンジで変わってる部分もあるとは思うんですけども、
はい、
なんかね、ライブとともに4人が成長しているというのを生で体感できるそのライブが、うん、やっぱすっごいなって毎回見るたびに思うんですけど、改めて皆さんが特に印象に残ってるライブとかってあります？
気になる。
ですけど、うん、はい、でも本当に富田さん言ってもらったみたいに、なんか心一つにってよくスフィアライブで言うんですよね、うん、お客さんに、うん、なんでなんかそういう一体感っていうのは確かに意識して、はい、なんかライブ作らせてもらってるんですけど、うん、初めて武道館に立たせてもらった時は、うん、初めてのバンドさんだったりとか、初めてイヤモニをつけたりとか、はいはい、もういろんなことが初めて尽くしだったので、
なんかステージニューンって上がって
た、ね、そうそうそう、上がりだったり、あとポップアップがあったり、はいはい、飛び出しスタートだったりとかっていうのも含めて、で、それのために事前にみんなで泊まりがけでリハをしたんですけども、そこからも思い出がたっぷりあって、忘れられないですね。
なんか夜中リハが終わった後にファミレスでみんなでご飯食べてた時に、なんかもう笑いが止まらなく
て超えちゃいましたね、いろんな、
ね、ハイだった、ね、
ハイだった、
そうそうそう、
楽しすぎて、
ね、笑ってた、ずっと笑ってたよね、
うん、何がっていうことを説明できないんですけど、うん、ただ箸が転がっても笑いが止まらないみたいな時がありました。
でもなんか緊張感の押しつぶされるんじゃなくて、それを笑いに変えられるって素敵ですね。
うそうですね、どんどん仲間も増えてった武道館だった
そう。あとさ、なんかそのうわーって最後アンコールとかでガーってみんなでかき回してて、うん、で最後のダカダンバーンってやった瞬間にバスドラ破れなかった、
そうなの、
武道館だったっけ、
叩きすぎ
ツアーか武道館、でも武道館のイメージ、 そうなんかもうバンドさんももうテンション上がって、うん、もう本当みなちゃん言ってたみたいで心一つにが一つになりすぎて、最後みんなでジャンプした瞬間に全員が力みすぎて、
バストラが
破れて、よかったね最後の一音で、
助けた人たちに。
すごい。
いい思い出だな。
いろいろミラクルが起こったね。
燃え尽きた、
燃え尽きた。
なるほどね。トマツさんいかがですか？
私印象に残ってるライブだと、スフィアフェスって言って、全曲ライブをやったことが、
全曲集合じゃない？
そう、全曲集合。そうそうそうそう。っていうのをやらせていただいたときに、そこに至るまでの曲を全部歌わせていただいて、2日間で。なので、なんかその、こうスフィアのこういろいろ楽曲の中でも、なんかこれってライブとかで歌うのちょっと難しいねって言って今まで歌ってこなかった曲とか、なんかそういうのももう全部歌おうって言って、なんかこうちょっと大きな遊戯第一体育館でね、やらせていただいていたので、遊戯だったよね。
全曲集合は武蔵野。
武蔵野。
いろいろ混じってます。スフィアは代々木だよね。
スフィアは代々木。
スフィアって代々木の印象すごいあるから。
そうか、そうなんですよ。代々木も何回かあったりもしてる。ホームだから。
会場、そう、ホームって勝手に呼んでるんで。だったんですけど、なんかそういうちょっと大きい会場の中で、なんかハーモニーというか、ちょっとみんなでそれぞれのこう、ハモリとかも含めて、なんか歌う曲とかも挑戦させてもらったりとかっていうので、もうとにかくリハーサルが一生終わらなくて。
一生終わらない。
本当に、そうか、何曲歌ったんですか？
84曲から5曲。
もちろんね、時間的に全部フルサイズでやると、大変な長さになっちゃって、お客さんも大変になっちゃうので。
とはいえですよ。
2日に分けてね。
そうそう、2日に分けて80曲以上。
1日40何曲なので。
信じられない。
もう、したりとかもね、
イメージ
しつつ、
頭もパン、その動線とか振りとかもあるので、花道もあるから、いろんなところで正面が変わったりとかもあって、とにかくもう頭もパンクするし、もうスタッフさんもプシューみたいな。だから2日目の一番最後の曲が終わった後に思わずみんなお疲れ様でしたって言って終わりました、ステージ上でお疲れゴールって言って、
素晴らしい。いやでも本当スフィアさんのライブってね、もうトロッコがもう走り回ったりとかすごいんですよ。もう動きがもうとにかくステージ上に動きがあるし、まあなんというか一筋縄ではいけないライブをたくさん繰り重ねてやってきたなっていうのはやっぱ思いますけど、
はい、
豊崎さんいかがですか改めて。
はい、いやもう全部やっぱ思い入れあるんですけど、やっぱすごい印象的というかここがターニングポイントだったなって思うのは、2011年に開催したスプリングパーティーズヒアっていうライブがあって、でそのライブのタイミングが震災直後で、まあそもそも開催自体どうするかとかっていうのも含めてみんなで緊急ミーティングもして、でも、まあ私たちに今できること、そもそもその時期って、ライブをやるということ自体、電力の問題とかも含めて、その賛否両論、すごくいろいろな意見があって、で、何が正解か誰もわからないっていう中で、それでも、まあ4人とスタッフチームといっぱい話し合って、でやるって決めたライブがそれで、で結果まあ本当に電力ももう極力省エネしつつで、でさらにライブの後にチャリティー活動ができるように、まあ、募金でみんなで、やってもらうためにこう挨拶したりとか立ったりとかしてっていうのも含めて、すごいなんかこう思い入れのあるというか、こう今回のライブは自分たちがすごく責任を持って何を言われようとやるって決めたライブだっていう意思を持ってやったのがこのライブだったので、なんかそれまでって本当にもう目の前のことに一生懸命で、次のライブ決まりましたやりましょうって大人の人たちから言われて、あ、じゃあそれに向けて一生懸命準備しなきゃっていう、まあなんかこうスパンでやってたのが、まあこのライブからこう4人の意思というか、自分たちで決めたことに責任を持って、これをやりたいからこうするっていうのをちゃんと意識し始めて、責任感を持ってやり始めたのが、まあここがやっぱりきっかけだったかなと思いますね。なんで本当今でもやっぱ賛否両論あると思うんですけど、まあ自分たちで出した答えっていうところに責任を持って歌う、踊るっていうのを、まあ意識したっていうのはここだったかなっていうふうに思いますね。
いや、いいね、責任を持っての決断だったと思うんで、ファンにも届いたし、それがまたチャリティーにもなったということですね。
ね、人助けにもなってると思いますからね、素敵です。うん、そして、まあ、メッセージも実はいっぱいいただいたので、はい、それをちょっとご紹介したいなと思うんですよね。
はい。こちらお名前が広瀬隆さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
スフィアの皆さん、結成&デビュー15周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
15年を歩み続けてきた今のスフィアさんにキャッチコピーをつけるとしたら、何とつけますか？難しい質問が届いております。
スフィアにですか？
スフィアにキャッチコピー。恥ずかしい。
恥ずかしいよ。
何？
なんだろうね。私一個あるわ。
お
早い。じゃあ最初に言うね。実家です。
あ、いいね。おうち感ね。
もう15年やってると、やっぱりいろんなタイミングで知っていただいて、一回こうファンから離れた方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。でもなんかこう変わらずにこのテンションで、私たちがずっとスフィアを続けていくことで、いつかまた帰って来られる場所とか、あとはもう昔から応援してくれてる方は、あの頃の青春の感じっていうのに一気に私たちはこう引き戻すことはできると思うので、なんかこういつだって帰ってきていいんだよみたいな、お帰りみたいな気持ちで、実家のような場所かなと、はい、思いました。
あ、じゃあ私、
みなちゃん、その時
が考えたのは、ノンストップスフィア、
あら、
ノンストップロードにちょっとかけてなんですけど、まあ、先ほどもちょっとお話したみたいに、喋り出すと本当に止まらなくて、ノンストップなんですよ。で、まあ、活動としても、その、まあ、充電期間っていうのはあったんですけど、スフィア的には、本当に歩みを止めているつもりはなくて、ずっとその音楽活動は、ちょっと、休憩っていうぐらいで、でもずっと作品を作り続けて、そして喋るラジオだったりとか続けさせてもらったりっていうのがあったりして、で、私がイギリス行っても離れててもみんなでずっと続けていてっていう、ノンストップで動き続けてるスフィアだからこそ、秋ちゃんに言ってくれた実家にもなっているんじゃないかなっていうふうに思ったので、私はノンストップスフィアが今のスフィアに合うのかなって思いました。
じゃあさあ、
いちごちゃん、
鳥ですよ。
いちごちゃん、
いちごちゃんだからね、やっぱり。
いちごちゃん閉めてね。
いちごちゃんは、
パイオニアですね。
おお、いい声で言ったよ。さすが、名言メーカー。
名言。
自分で言っちゃった。
恥ずかしい。
恥ずかしいんです
けど。でも、ほんとそうだと思う。
うわ、嬉しい。本当ですか？
本当に。
いや、嬉しいです。なんかこう、結成するときに、当時のこうスフィアの担当の方とかが、いや、これから始まっていきますけど、もう唯一無二のこうパイオニアになっていきましょう、みたいな。なんかそういう感じで、こう、士気を高めていたというか。
はい。
で、私たちも、なんか、パイオニアっていいね、みたいな。こう、結成したその瞬間から、なんか、まだ何も始まってないのに、勝手になんか、私たちちょっとパイオニアの声優ユニットになろう、とか。
何のパイオニア
かもわからない。
見切り発車だね。
そうなんです。でももう口に出していこう、みたいな感じで、すごい、まあ、半分ちょっとなんか冗談も入れつつだったんですけど、でも、やっぱり15周年っていうのを迎えてみて、確かに、意外と15周年迎えた声優ユニットってそんなに多くないんじゃないかとか。
全然ない
と思います。本当ですか、うんうん、って思うと、これからも続けていくつもりなので、これから先20年とか、もっともっと先ってなった時に、こう、やっぱパイオニアっていう言葉を何かこう、なんか走って、それを持ち寄って走っていけたらいいな、みたいな。
いや、そうですよ。何事もね、一番最初にこう草が生えてるところを踏んでって、道を開いてった人が一番すごいんですよ。
いや、ほ
ん
とそう
です。後ろからついていくよりも、一番前でその汗をかいて、そう、この、なんていうの？こう、
踏みしめて、
雑草をね、葉を踏みしめて、道を作っていくのが一番すごいと思います
よ。ああ、嬉しい。
本当に。
人知れぬ苦労もあったと思いますし。
いや、ほんとそれはもうついてきてくれるね。皆さんがいて、周りで支えてくださってる。もう本当にスタッフの皆さん、事務所の皆さんがいてこそね、6時間半のライブはできないから。
おっと、さっきの話に戻ります
けど、それをやりたいって言った時に、じゃあやろうかって言ってくれてる方が周りにいて、でそれを見に行こうって言って
くれて、確かにね、見に来てくれる人いないと成立しませんからね。
いや、すごいことだと思うんですよ、ライブ見に来てくれるっていうのは。その方たちがいてこそのね、今があるっていうのは本当に思うので、
話がつきませんね。
はい。やりたけ、15年ありますからね。
そうです
ね。
またね、来ていただける機会があると思います
ので。ぜひぜひ。
ということで、ことぶきさん、とまつさん、そして、豊崎さん、さらに、 今日は体調不良でお休みですが、高木さん、
ね、うん、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
アニメステラーは NHK ラジオ第一で毎週火曜日夜8時5分から放送中です。ツイッターのハッシュタグはカタカナでアニテラです。番組アカウントのフォローもよろしくお願いいたします。聞き逃し配信もやってますよ。放送終了後1週間いつでもお好きなお時間にアニメステラーのホームページ、聞き逃し配信と NHK ネットラジオラジルラジルでお聞きいただけます。ぜひアクセスしてみてください。